しょ。ドクロス、さくら、社長、これで。はい、じゃあ大丈夫そうなんで、お願いします。
お願いします。
バックスペース、あ、なんか今
いきなりいきなりノーディケーション思い切り入りましたけど、今大丈夫ですか？マナーものにしといてください、ね、自分のが怖くなった人ので、はい、
はい、じゃあもう一度いきます。バックスペース .fm は1週間目のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回はクロスパーティーオンライン2021に参加し、公開収録をさせていただくことになりました。クロスパーティーにご参加の皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はですね、バックスペース FM でパーソナリティを務めさせていただいております、松尾と申します。普段は、オンライン、テクノロジーメディアの、記者、編集者をやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いきなり松尾さんめっちゃガチで入ってきましたね。僕はあの最近は散財系 YouTuber として多分世の中に認知されているような気がしますが、実は一応あのシリコンバレーでソフトエンジニアをしているドリキンです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
そして、今回のゲスト、
はい、あ、いきなり振りますか、
はい、田中さんにですねちょっと自己紹介をしていただけますでしょうか。はい、今週はですね桜インターネットの田中邦博社長さんを、ゲストにお迎えして、お届けするんですけれども、まず自己紹介からちょっと軽くお願いできますでしょうか。
はい、改めましてこんにちは、田中です。私今桜インターネットという会社 の、 社長をしておりますけれども、もともとは学生企業でございまして、18の時、25年前に起業しました。で、今43歳です。で、今日は東京にいるんですけれども、いつもは沖縄に住んでいて、まあ基本的にはリモートで、まあ、仕事をしている人間です。で、趣味はダイビングと、で、プログラミングと、あともうどうしてもやんないといけなくなっちゃって、趣味ではないんですけど、最近ゴルフを始めまして、まだまだスコアは悪いんですけれども、まあそんな人間でございます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。だから僕多分年代としては多分田中社長と僕が今40、自分の年齢も分からなくなってきましたけど47だはずです。
あ、近いですね。
はい、松尾さんはちょっと上ですね。
僕は62なのでだいぶ
そう
上ですね。
なのでちょっと比較的近い世代のお話ができればと思っておりますが、実は今回はこの桜さんの、スポンサーというかイベントで登壇させていただくんですが、先日ちょっと田中社長と少しこう顔合わせ的にお話しさせていただいたら、はい、なんか結構もういいよみたいな、桜の宣伝とかじゃなくていいよみたいな、
こう、
で先ほども紹介ありましたけど、その沖縄に今住まれていてリモートワークされてるとか、あと結構ダイビング、カメラネタなんかもいけるよみたいなお話があったんで
ちょっと僕らのテリトリーで、
そうそう、できるだけ
お話ができるな
こっちに寄せていただく感じで、お送りさせていただけたらと思っています。じゃあちょっ と、実際お話しさせていただく前にちょっと番組の紹介させてください。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時に、あ、これ言ってないですね、今回はライブ配信じゃなくて、特別イベント配信となっております。はい、で、バックスペース専用のマストドンインスタンスという、まあ、通称我々グルドンって呼んでるんですけど、一時期ね、もうこれ何年前ですか、マストドンが非常に話題になったのは、もう5年、4年ぐらい、前に話題になった時に、まあ、我々自分たちのポッドキャストのコミュニティ用にマストドンのインスタンスを立てたんですけど、これを実は、桜さんのインターネット、桜のインフラを使ってずっとサポートしていただいていて、で、 結構今もう5000人ぐらいで、なかなかマストドン一時期バーって流行りましたけど、まあなかなかこの長期で生き続ける、まあいろんなこう大きなところも、もうサービス終了したりしてる中では、我々比較的こう、いまだにこう、日本でもなんかかなり上位らしいですね、今ではもう。
まあ、トップ10に入るぐらいじゃないですかね。
で、アクティブユーザーもなんか、マストドンの統計で見ると1000人ぐらいはもう常に稼働してるぐらいな感じで、そこで、動かしてるんですけど、なんせ結構マストドンが、まあ、僕のサーバーエンジニアとしてのスキル不足もあるんですけど、全然最適化とかをデータベースを分散してとか何もしてなくて、本当に符号的に動かしちゃってるんで、桜さんのかなり強力な、なんかモリモリさんインスタンスを提供していただかないと、なんか全然パフォーマンスが出ないっていう。
まあ、それあってっていうことですね、
桜パワー。逆に言うと、それでも、サクサク、動いているということで、今回はちょっと、少しでも、なんかその日頃の、感謝が恩返しっていうとめちゃめちゃ恩着せがましいですけど、ちょっとでもご協力できればと思っています。はい、桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを、自社運営の国内データセンターを生かし提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますっていうことで、これ社長の前で僕がこれ説明するのめっちゃ今緊張したんですけど、今めちゃくちゃ過去一緊張した。
ここ違うよとか言われそう。
そうそうそう。はい。ということで、ぜひ今日はちょっと、桜さんの胸をお借りして、いろいろお話をお聞きできればと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、もうこっからもう我々いつも何の台本もなく、そして今回も打ち合わせもなく、フリートークなんですけど、どっから行きましょうか。今でも一応直前お話聞いたら、やっぱり旬なネタとしては田中社長もあれを買ってしまったとやれというのは、ね、M1 Max、MacBook を買われたという話で、はい、今回はモデル、どんなモデルを買われたんですか？
ですね、MAX の64ギガの2テラバイト SSD にしました。
インチは？
あ、14インチです。
14インチですね。
なんか皆さん16インチっておっしゃってるんですけど、結構持ち運び大変じゃないですか。
そう。で、僕は、ちょっとなんか変なことをしてしまって していて、16と14を両方とりあえず買ったんです。スペックはほぼ同じ。
そうなんですか。
そう。スペックは同じ。ちょっと僕動画編集を日々するんで、ストレージが必要なんで、はいはいはい、まあ4テラにしてるんですけど、まあ64のマックスで、うん、14と16を買って、で、アップルってその、まあ僕今サンフランシスコに住んでるんですけど、はい、やっぱ海外って結構返品文化、なんですよね。で、アップルとかもとりあえず買って、まあ、2週間は自由に返品できるんですよ。もちろん壊したりしたらダメなんですけど、
うん、そりゃそうですね。
普通に開けて、まあ、普通に綺麗に使ってる限りは2週間はもう完全返却、返品してくれるんです。全額返金。でもアップストアで悩んでると、もう悩んでないでいいから買って帰って一回って言われるぐらいです。でダメなら返品すりゃいいんだから、この店頭で悩まないでみたいな感じに言われるんですけど、で特にクリスマスシーズン、このホリデーシーズンになると、まあアメリカの場合この時間に需要がガーって上がるんで、それで今度2ヶ月、今は11月12月に買ったら、11月12月中はもう試し放題で、1月10日までに、最終判断をして気に入らなければ返していいっていう、そういうルールなんですよ。でアップルはその中でもすごいこうそこのサービス力入れてるんですけど、まあでも全般なんかそういう返品文化があって、まあ、ちょっと日本人のマインド的にはこれすごい心苦しいじゃないですか。なんかすごい悪いことしてる感じがするので、僕も分かってはいるけどなかなかこれやれなかったんですけど、まあ、ちょっと今回 まあ、そういうのを使って、まあ、特にコロナ禍でやっぱり店頭でいろいろ使って見れないんで16買ってみたんですけど、
うん、
でも性能ほぼ変わんないんで今回一時期やっぱ出た当初なんか16インチだけハイパフォーマンスモードがあるみたいなのでちょっと話題になってましたけど、でも動画編集とかしてどっちでもやってみてますけど、ほぼそこは変わりないですね。ほんと画面サイズだけですね。
そっか、
うん、なので今14か16かを未だに悩んで、判断しきれないうちに時間切れになったら両方買わないといけなくなっちゃう今
結構今あれですよね、半導体不足で CPU が入らずパソコンも遅れがちだから、
うん、
早めに買っとくのが基地ですよね。
そうなんです。それもあって実際その11月12月で検討し放題って言っても、昨日まさにちょっとその話をしてたんですけど、
うん、
今アップルストアで買っても多分年内手に入らないんですよね、もう。
あ、そうですか。
はい、まあスペックにもよるんですけど、オンラインでもう買えないみたいです。
へえ。なので、なんかちょうどうちの奥さんのMacBook が今日届くんで、うん、この収録中に届いたら困るなと思ってるところです
そうなんですね。そうなので、いや、なかなかそこら辺が難しいので、あれですけど、まあ、14インチでもやっぱり今一応松尾さんも16インチ使ってるんですよね、レビュー用で。
まあ、今日返却するんですけどね。僕は雑誌のレビュー用でアップルから貸し出ししてもらってるだけで。
お、うん、そうなんですね。
自分のものではないんで、もうあれですよ、あまり心を持ってかれないようにしてる情が映っちゃうとね、自分でも欲しくなっちゃうから。
そうですね、欲しくなっちゃいますね。
僕は今 M1 の iMac を使ってるんですけど、まあ、これで十分かなと、うん、パフォーマンス的には。
ただ去年のやつですか、それは。
そうです、そうですね、去年かな、出たやつですね。
そうですね、私も実はその M1 の Mac mini で、
僕は iMac です。
あ、iMac、iMac もいいですね。
今年の5月6月ぐらいに出たやつです
ね。出てましたね。
これは結構気に入ってるんで、で僕はあまり外で持ち歩くことがないので、
うん、
MacBook Pro とか Air とかの選択肢はしなくても、よかったんですけれども、うん、まあ14インチのは欲しい感じがしますね。田中さんはあれですか、これを持って、ダイビングに行って、そこで収録した録画を映像をそのまま編集するとか、そういうのをやられるんですか。
そうですね、なんでしょう、さすがにボートにまでは持っていかないですけど、ダイビング先の旅館とかに持って行って GoPro で撮ったやつをそのまま取り込んで編集してますね。で今回あれじゃないですか、SD カードスロットができたんで、うんうん、これはかなり便利だなと思ってますね。
あ、なるほどなるほど。
普段のやっぱりあれですか、田中さんのなんていうんですか、パソコンスタイルとしてはもうラップトップ1台あって、できるだけそれでもう完結したいみたいな感じですか。
そうです、ラップトップと、もうほとんどはラップトップを持たずに iPad 持ち歩いてることが多いですね。
ちなみに、なんか、プログラミングとかされるときの環境とかって、
そうですね。アプリ作るとすれば X コードですし、サーバーサイドだと僕、いまだに VI でそのまま編集するんで。
来た。
そんなに複雑なことしないんで、VS コードとかあんまり使わないですから。
じゃあもうターミナルで VI で。
はい。ただ、ウェブ系の開発するときは Atom 使ってますね。
あ、そうなんですね。
はい、雑色なんで何でもいいんです。
でも VI は僕一応もう僕はでも完全コード書かなくなっちゃったんですけど、でも一応ビムです。ビム派です、派閥としては。
それで言うと僕もビムですね。
ああ、そうなんです
か。はい、ドットビムあるし、ちゃんとなんかタレみたいにね、どんどんどんどん作っていったら離れられなくなっちゃうから。
は
い
は
い
は
い、
あ、やっぱそうですよね。うん、じゃあやっぱり Emacs 派はライバルですか。またこういうこと言うと大変なことになる。
なんだったかな、ミュールってあったじゃないですか。
はいはいはいはい、あった。
30年近く前に学生時代に使ってたんですけど、重かったんですよね当時ね。
メールソフトですよね。
VI の方が軽くて、はい。
メールってあの EMAX の中でメール見るやつですよね、確か。あ、違いましたっけ？
あの感じたいようになったやつですね。
あー、そっかそっか、はいはいはいはいはい。なんかそう、もかあの僕もあの実は最初 EMAX 使ってたんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
エンジニアになりかけた、なりだし、駆け出しの頃は。
はい。
で EMAX 使ってたんですけど、 EMAX って結構いろいろその中でなんかこう拡張してって、でそれこそミュールと勘違いしましたけど、なんかメールとかもあん中で読めたりとか、
いや、ありました、ありました、
あったじゃないですか。まあ VIM もできなくないんですけど、はい、EMAX の方がそこら辺結構やりやすくて、
はい。
でなんか会社の先輩がもうあのターミナルだけでメールとかをやり取りしてるのがめっちゃかっこいいと思って、もう完全そのかっこいいみたいな、
かっこよさで、
ハッカーっぽさみたいなのに憧れて、あの EMAX ずっと使ったんですけど、結構早い段階で僕の指がもうあの限界を超えまして、あの腱鞘炎で小指とかがもうなんかあの死んでしまって、ほとんどタイプして打てなくなってきたんで、でこれ EMAX 小指の負担高すぎるなと思って。
あ、確かに。なんかいまだにあれですよ、あのさくら全体ではあのアウトルックというか、あのオフィス365が入ってんのに別に EMAX でメール見てる人いまだにいますね。
ああ、いや、でもあれかっこいいっていうか、あれ何気に生産性高いですからね。
そうなんでしょうね、使ってる人がいるってことはそうなんでしょうね。
ただアウトルックのカレンダーないと結構不便だと思うけど、そこだけみんなカレンダー使ってるんですかね、アウトルックで。
ああ、確かに。まあ、あとカレンダーって結局 Google のやつもアウトルックのやつもサイボーズのやつも大体連携できてるじゃないですか、
はいはいはい、
で端末も Apple の、ね、iPhone のカレンダーに連携してるから、まあどこでもいいのかなって感じで使ってますね最近は。
田中社長はさすがにその、 あのメールとかはターミナルでやるとかはしてないんですね。
ほとんどスマホですね最近は。
あ、スマホか iPad みたいな。
そうですね、だから音声入力すればメールの返信も楽ですし、というかそもそも社内ではメール来ないですからね。
ああ、
もう楽なんで
今時メールなんか使うなと。
まあ外の人には仕方がないですけど、
うん
うん、社内でメールっていうと社外取締役の人がいる取締役会の議事録のメーリングリストぐらいですかね。
そういうのいいですよね。なんかもうスラックだけでも本当全部やりたいけど、うちとかは結構まだメール送るやつがいるなみたいな感じになってイラッとするみたいな。
西海岸でもそうなんですね。
なんかその最終的にオフィシャルな情報をなんか、なんていうんですか、記録に残すにはメールみたいなところ、いまだにちょっと残ってて、あれ本当やめてほしいなと思うんですけど。
なるほど、メール送ったじゃんみたいなやつですかね。
そうそうそう、あれ本当不毛ですよね。
ですね。
だから本当僕もあの意地でもそれをスラックで返したりはしますけど。
いや、でもメールなだけでいいじゃないですか。それが物理メールで、封筒とかはがきでその荷物が送られてきたら、それをね、それを誰かチェックして、例えばリモートワークの時とかにそれをあの、誰それ宛てに届きましたけどどうしますかみたいな連絡をしたり、それを受け取る係の人がいなかったり、いたりという問題が発生しますよね。
そうですね。
それ松尾さんのところまだそういうのあるんですか？
いや、もう結局もう最近もう全然無視してるんですよ。あの、もうオフィスに誰もいなくなってしまったんで、まあ届いたものは仕方ないなっていう。
ああ、でも届くんですね。うちさすがに物理メディアはないな。完全にゼロですねそこは、
あれですね、なんかあのそれこそ保険とかね、あの社会保険とか、そういうのがやっぱり届くので、もう今は部署ごとにカゴが置いてあって、まあ出社した人が郵便受けからそこに配るという仕事だけは残ってますね。
で、それはあるわけですね、
はい。で、そこにカメラがつけてあって、誰がつけたか分かんないですけど、スラック上からそれが覗けるんで、うちの部署に来てるわ、みたいなんで、 なんか1週間に一遍撮りに行ったりとかしてるみたいですけどね。
あ、それでわかるわけですね。
そうそう、カメラ置くだけでわかるから、ウェブカメラね、便利ですよ。
なんかそれで思い出しましたけど、そういえばあのサンフランシスコはもうシリコンバレーはもしかしたらちょっと進んでるのは、その USPS っていう、まあ日本でいう郵便局みたいな国営のやってるところが、今はポストに入れるハガキを、メールで送ってくれるんですね。あの普通に物理的に写真撮って、
中身封書、まあ封書封を切らずに外側だけですよね。
外側を送ってくれて、で一応封筒にこれ入れたよっていうのをメールで送ってくれるサービスをやってきて、まあそれは比較的便利ですね。でそれでもうあの月1回ぐらいしか見に行かないですけど、大体あの需要かどうかが分かるんで。本当はなんかその前にスタートアップで、パーミッションを全部渡したら、もうメール一回全部開けてスキャンして配送した時に、メールを全部封筒開けてスキャンしてメールで送ってくれるってサービスがあったんですよ。でそれがすごい一部便利だって言って、別にもうなんかそこ中見ても、まあもちろんちゃんとその企業が、プライバシー取ってくれればいいからやってたんですけど、なんかやっぱりちょっと問題になったみたいで、個人情報的なものとかで、そう、それでなんか一旦僕もすごい便利に使ってたんですけど、ダメになったら一応 USPS が近いことをまあ採用して、外観はまあ届けてくれるっていう風にはなりました。でも中は見せてもらえない。前のやつは中本当取ってくれて、で捨ててくれるんですよ、 DM とか全部で。もし必要だよって言った時だけ紙で届けてくれるんで、ポストも全部綺麗になってて
あ
めっちゃ便利だったんですけど、なんかそういうのはありますね。
そっか、
なんか進んでんだ、アナログ、なんか進んでんだか進んでないのか微妙ですけどね、なんかそこまで。
いや、この間選挙あったじゃないですか、
はいはいはい、
で私沖縄に住んでるけどまだ住民票が大阪から移せてなくて、で大阪で投票できないんで、いつも不在者投票っていうのを請求してたんですね、で不在者投票ってで、あすまって言ってる間に
MacBook 来たかもしれない。そう大丈夫ですこれ MacBook 来たパターンですね、完全に。奥様はどれを買われたんだろう、やっぱり14インチなのかな、ね。ちょっとこれあれですね、完全にいつまでも話してられるパターンに陥りそうだから、ちゃんとタイムマネージメントが必要ですね。これリモートワークでもちょっと、もうちょっと聞きたいな。やっぱり桜のリモートワーク事情めっちゃ気になる。
そう、さらにその沖縄大阪石狩、はい。
あ、今ミュートになってます。あ、来ました。
大丈夫かな。
はい、大丈夫です、はい。
失礼しました。戻ってきました。
あ、無事 MacBook でしたか。
あ、今うちの奥さんの M1Mac が届きました。
あ、素晴らしい。
はい、
あ、M1 どういう仕様の。
そう、それ気になりますね。
M1 Pro で32ギガだったかな。
はいはいはい。
はい、でうちの奥さんなんか最近フュージョン360を始めたみたいで、
おお、
3D プリンターでなんかいろいろ作るのにハマってるみたいですね。
すごい。
前のやつだとスペックが足らんっていうね。
突然の 3D プリンターブームがに沸きまして、
そうですね、
フュージョン360もちょっといじったりとかしてました。
いいですよね。僕もこの後ろに、いいですね、後ろにある扉の中にまだ未開封の結構いい 3D プリンターがもう1年ぐらい眠ってしまっていて、まだ開けてない。そうなんですよ、なんか場所がもう物を置く場所がなくて、どんどんどんどんなんか積み、なんか積み散財みたいになってしまってるんですけど、
あらららら
早く復活させて。本当 3D プリンターはね、なんか結構生活を便利にちまちましてくれるんで、
僕もそうです、ね、
はい、早く復活させたいんですけど、
そう、僕も部屋を片付けないと、一応大型の 3D プリンターを買って、それも僕も同様に未開封のものがあって
お、
実はそれで 3D プリンター4台目なんですけども、それで出したいものもあったりするんで、
そうそう。
ちなみにどんなものを皆さん出してるんですか、3D プリンターで言うと。
松尾さん結構特殊
ですよね。の場合は実用ものだよね。
はい、僕は結構本当にあのカメラ好きなんで、やっぱカメラのちょっとしたグッズを作る、リグみたいなのを作りたくて。
ああ。
はい。
まさしくうちの奥さん、そうですね。
あ、同じですか。
あの、なんだ。ね、ね、ねじ止めをしてカメラを固定するためのジグを作ってましたね。
ああ、そうですよね。
すごい。いきなりプロっぽいですね。
はい。なんかダイビングの時の自撮り棒みたいなが、自撮り棒というかその棒みたいなのがあって、で、それとカメラをつなぐアングルって、なんか比較的割れやすいらしくてですね。
うん、
それを何回もあの作り直して、フィルの量を変えたりとかいろいろ工夫しながらやってましたね。
さすが。
あとあの巻く向きとかにも重要ですもんね。あのどっちから積み上げていくかっていうのが、そうそうそう、あれが強度にめっちゃ重要。
強度、うん、
そう、
そう、横置きにした方が実はいいとかね、はい、
なので横置きにして作ってましたね。最初縦置きで積層したらバリって分けられてたんで。
ああ、分かります、分かります。全くあれ、あのノウハウってすごい面白いですよね。
新しい素材のリールっていうか、あれができたらそっちを試してみるとか、
そういうのも、ね、そうですね。 あと温度も重要ですもんね。
うんうんうん、うん、
ホットベッドの温度。
いや、あの僕とやっぱりカメラグッズってあの本格的な三脚とかとか、やっぱり、まあ、いいやつも安いやつもやっぱ結構 重さがあったりするんですけど、なんかその、うん、ちょっと耐久性なんてなくて、まあ、使い捨て言い過ぎですけど、耐久性なくてもやっぱり 3D プリンター作るとめっちゃ軽いのが作れるんで、
うん、
多分企業が売ろうとしたらそんなもう1年で壊れちゃうみたいな耐久性のものは売れないんですけど、うん、まあ、スプリンターでやってればそれでその強度を自分の中であの妥協するというか、うまく把握したな、マネージできるものでやるとめっちゃ軽い、なんかアダプターとか三脚とか、
あ、そうですね。
そうで、 GoPro なんてまあそこでちょっと最悪外れてもまあある程度丈夫にできてるんで、
はい、
どちらかっていうともう軽量にしたい方が重要なんで、すごい軽量な、ここにマウント、あのボディにマウントするためのなんかグッズとか、そういうのとか、あとあの結構三脚、なんですか、三脚に止める時の六角レンチみたいなやつとかも、
ああ、はい、
あの重いし、鉄のやつ重いですし、でも別にそんながっつり締める必要ないんですよね、うん、あのすぐ外したりしたいので、軽く締めればいいだけの時とかは、あの 3D プリンターぐらいでやっといて、軽いやつをちょっとこのカメラの横にパチッとこうはめれるみたいな。そうですね。そういう細かい、自分にしか絶対あの欲しい人は世の中に何人かはいるけど、絶対商売にはならないようなものをいくらでも作れるんで、あの、
いや、そういう意味で言うと何回か設計図を買ったことはありますけど、
あ、あの、はいはいはい、
すごいですよね。沖縄だとやっぱり2日ものが届くのかかるんですけれども、うん、例えばちょっとした L 字のアングルとかですね、
はいはいはい、
もうあの印刷してしまえばすぐじゃないですか、
うんうんうん、
だから、うん、物を届けるんじゃなくて、フィラメントさえあれば、その設計データさえあれば、うん、なんぼでもできるっていうのは素晴らしいなと思いますね。
いや、本当それはそう思います。
うん。
最後は本当一家に一台じゃないですけどね、なんかアマゾンで買ったら家にプリンターでプリントされるみたいな、あのドラえもんの世界に出るようなものが本当実現するなんかもう感じはしますけどね。
そうですよね。だからあれがもっともっとなんかね、高速化したりとか、高精細化したりだとか、あと今だとね、ペットだとか、あのプラとかしかないけれども、導電性のやつもあったりもするから、うん、そんなん加えていくとすごいことになりますよね。
うん、
あと食べ物が直接プリントできるといいですよね。
あ、確かに。
それも本当に未来ですね。確かにね。う
ん、実際実験室レベルではやってる人はある、うん、ところあるんですよね、大学とかで。
なんか完全食みたいなので、もうあとは味のフレーバーだけ変えるぐらいだったら生きていけるかもしれない。
そういう意味で言うとあれですよね、
はい、
どうぞ。なんかいろんなあの素材が出せるようにしたら、あの味の調合もできますし、最高ですね、
うんうんうん、確かに。
でフィラメントを自作するツールもあるんですよね。なんか自分で素材を混ぜて、でそれをフィラメントにできるのがあって、
すごい。
で、そういうのを食材にしたり、その自然発、再生可能なものにしたりとか、
あ、
実際そういうプリンター、プリンターというか、そのフィラメントを出すためのプリンターっていうのを売ってるところもありますね。
へえ、うん、確かに僕もあの木材っぽいの作りたいから、あの木が混合されてるやつとか使ったことありますけどね。
ああ、木のチップ入りで、そう、すごい大変なやつね。
でもあれめっちゃ詰まるから
あそうなんや。
そうなんです。
ノズルが詰まってしまう問題も、
うん、
なんかあれです、あの木質のウッドなんとかとかいうフィラメントですよね。
そうそうそうです、そうです。あれでもなんか結構メンテが大変なんですよね。
ま、そっか、まだ使ったことないですけど大変なんですね。
でもそれ結構それっぽいものができるんで気に入ってたんですけど、まあ、だ連続して使い切っちゃえばいいんだとは思うんですけどね。
あー、そっか。
うん、中に置いてると。
あとは意外とあの清掃が重要ですよね。あ、
そうそうそうそう、それです、それです。
そう、だから一回詰まらせちゃったりするとその後、放置プレイになってしまうんですよね。
うん、今まさに僕も、
僕はそういう、
僕もまさにそれです。完全にそれ、あの毎日使ってると調子いいんですけど、ちょっと置いといて、まあでも昔プリンターもそんな感じでしたよね。なんかインクジェットのプリンターとかもなんか目詰まりしたら、なんか年に1回しか使わないと必ず毎回こう目詰まりしてて、なんか最後嫌になってなんか安いやつ買っちゃうみたいなありましたけどね。
うちの家のプリンターそうなってますね。なんかあのずっと沖縄にいるとこっちのプリンターがいつの間にか印刷できなくなっててで、僕あんまり知らなかったんですけど、あのインクジェットってずっと電源入れとかないといけないみたいですね、あれ。
あ、そうなんです
ね。で、定期的に動いてノズル清掃をしないと、うんうん、あの詰まっちゃうらしくて、だから今黄色が出ない状態になってます
うちもそんな状態になって、はい、結局、まあ、このプリンターダメだなと思ってそれで 3D プリンター買っちゃった
なんか用途だいぶ目
的用途が全然違うんだけど、
うん、確かにね。でもちょっと話があの戻るのか変わるのか分かんないですけど、あの先ほどからあのやっぱり沖縄に住まれていてリモートで、まあ、働くっていう、これ別になんか、はい、コロナがっていうきっかけでもなくって感じですか？
そうですね、もともとなんかね、あのもし将来引退したら何をするんだろうかっていう中の一つに、なんか沖縄で住みたいなみたいなのがあったんですよね。よくダイビングにも行ってたんで、
うん、
でそれ引退しなくても今できるんじゃないかみたいな話になってですね、
うん、
で加えて言うと結構ダイビングが好きで沖縄に行ってたんですけど、当時すっごい何でしょう、外国の人も多くてホテルが高かったんですね。アパホテルが2万するような時代だったんで、うん、それでね3泊4泊したらそれだけでね5万10万かかることを考えると、借りた方が安いんじゃないかってことになってですね、そういう2つの理由から2年前の10月にあの沖縄に家を借りまして、
うん、
で住み始めたって感じですね。
ああ、じゃあその直後ではないけど比較的その後にまあコロナが来てリモートワークにまあもう全体的になるみたいな感じになるんですかね。
そうですね。で私ソフトウェア協会って、まあ、昔の CSAJ って言ってたとこですけど、でに所属してるんですけども、そこがまさしくもうリモートワークを推進しようって言ってましたんで、
うん、
でそれでまあうちの会社でもリモートワークするかなって言ってたんですけれども、まあ、結果として見るとその当時は全然リモートワークできてなかったのが会社の実情でしたね。
うん、今の桜インターネットにおけるリモートワークってどういう状況なんですか？
もう去年の4月からはもうあのずっとリモートにしますっていうのを宣言してるんで、基本的にはもうみんなリモートでやってます。データセンターの、出社だけはどうしてもしてもらわないといけないんで、データセンターだけは出社してますけれども、それ以外だと本当に毎日10人15人ぐらいじゃないですかね、出社してるのは。
うーん、オフィスはその各拠点にあると思うんですけど、どのくらいの、
はい、
規模のオフィスなんですか？あ、でも僕ら一回、ね、大阪に一回遊びに行かせていただいて、めっちゃ上に。
非常に豪華な。
そう、ラウンジがめっちゃかっこいい。
そうです。ありがとうございます。はい、あそこが850坪あってですね、
うん、
で大阪駅前の35階なんですごい良かったんですけど、先月、あ、先々月解約して、先月からは、はい、もう10分の1の85坪のところに引っ越しました。
もうあそこはないわけです。
そうなんですね。
残念ながらなくなったんです。
なんと。
あ、まあ仕方ないですよね。やっぱりうちの会社も、まあ、まあほぼ完全にリモートワークになったので、
うん、
ちなみにうちの編集部はもう、編集部自体がもうなくなってしまって、物理的な場所がなくなったんで全員リモートになりました。
なんか海外のね、あの Google とかの調査によるとやっぱりリモートの方が生産性は低いって話はあって、まあそれはそうなんだろうなと思いつつも、日本の通勤におけるあの生産性の低さっていうのはとんでもないじゃないですか。
うん、
だからそう考えると、もう社員のことを考えると、どう考えても生産性が高いから会社に来いとは、まあ、言えない状況かなと思いますよね。
そうですね。これまでは通勤者の犠牲によって成り立ってた生産性だったわけですよね。
うん、そうです。埋没してただけですからね。
うん、まあそうか、日本のその通勤事情は本当ちょっと特殊というか、あれですもんね。ちょっとあの、うん、いろいろ天秤かけてもペナルティとしては、コストとしては高いですもんね。
まあそれで、あと良くないのが、中国もね、最近すごい、あ、最近というかコロナ前なんかすごいね、通勤ラッシュがひどくなっていて、インドなんかもすごいじゃないですか。だからあの通勤でぎゅうぎゅう詰めにされるっていうのが、もう日本だけじゃなく世界に輸出されたような感じもあってですね、まあこれが本当に働く人にとっていいのかどうかでいうと、企業の生産性がいいから集まろうっていうのはちょっと違うのかなと感じることもありますね。
このリモート、桜におけるリモートの、まあ、推進とか、社長自ら結構やっぱり意見を持ってというか、ポリシーを持って進めてるとか、そういうのあったりするんですか？
そうですね、私自身あんまり公正合わせって具体的に、ね、言う機会も多くはないんですけども、働き方とかはかなり強く言ってですね、もう完全にもうリモートに しようって話をして、でまあそもそも私去年一昨年ぐらいからもリモートにしたらいいのにと思ってたんでね。なのでちょうど沖縄にも家借りたけど、ずっと東京にいないといけないのおかしいねって話をしてたという背景もあったんで、うん、もう完全にもう私の方の方針でもうリモートにしますという宣言をさせてもらいましたね。
でも
素晴らしいですね。
社長業というか、まあ多分あのエンジニアの人よりもやっぱり社長の方がいろいろ会議とかも出なきゃいけないのとかも多いと思いますけど、うん、やっぱりそうすると結構朝から晩までビデオ会議みたいになったりしませんか？
そうですね、だから前よりも移動時間まで会議が入るようになったから、うんうん、今日はたまたま13時14時のミーティングがキャンセルになったんで、あのお昼ご飯食べれましたけど、それがなかったら朝の9時から夜の19時までびっちり10時間休みなく入るとこなんで、だから、うん、会議の量は増えましたね。
そうだから、あの生産性が下がるみたいな話、まあ僕も一応シリコンバレーの企業に勤めていて、うん、まあ結構そこら辺流動的にやっぱ話が、まあ、あのニュースとかでも Google とか Facebook とかフルリモートにする、でもやっぱりやめるみたいなのよく出てると思うんですけど、はいはいはいはい、結構最近僕らの中で話題になってるのはやっぱり、生産性下がるじゃなく逆にこうバーンアウトしちゃう人が多い問題があって、
あ、リモートで、
リモートで、
あの、あ、それはありますね。
あの働きすぎですよね。
仕事の適正度が高すぎちゃって、そのリモートに対して、
うん、
だからあのマネージャーでもエンジニアでもどっちでもまさにもうリモートで本当に働けちゃうし、やろうと思えば生産性上げれちゃう職業じゃないですか、ソフトウェアエンジニアとか、うん、でそうすると結構そのみんな で半分ぐらいエンジニアとかってやっぱり好きでやってる人たちが多いので、
うん、
その仕事とプライベートのこう分け目を自分がつけるの難しいんですよね、結局。
そうですね、
で
みんなずっと働けちゃうからね。
そうで、ずっと気づいたら24時間365日働いちゃって、はって気づいたらなんか燃え尽き症候群になっちゃうっていう人が結構続出していて、これはうちの企業とかだけじゃなく結構よく言う、なんか言われてること で、
そうですね、
なんかそれをどうやって まあ、マネージしようかとか未然に防ぐかみたいなことを結構最近は話すことが多いですね、僕も。
ああ、でも確かにそうですよね。実際そのやっぱり桜インターネットでもすごく残業が増えた人がいてですね、やっぱり人事が面談したりとかもしてたし、うん、ただ心配してるのはタイムカードでは押してるんだけれども実は残業してるってことがありゃしないだろうかというのはすごく気にはなりますね、う
んうんうん、タイムカードなんかもう本当意味があのなんか機能しないですもんね、そこに関してはね。
そうですね。その上でさくらの場合は裁量労働みたいなのがないんでですね、基本的には全員タイムカードを押してという話はしてて、
うん、
多くの人はタイムカードを押してると、多くの人って多分全員だと思いますけど押してるんじゃないかなとは思うんですけれども、それでもタイムカードを押してから仕事をしてたらわからないっていうのはありますんでね、
うんうんうんうん、
入退室記録とかももうないですから。
そうだから結構そのもうリモートで働ける働けないというところから、リモートで働く上でどうやってなんかプライベートと、まあ、家族の時間と仕事の時間を分離するかみたいなのが結構テーマになってきてるなとは、まあ、その次のステージには来てるなという気はしてはいるんですけど。
確かに。それで言うと、なんか日本のレガシーな企業さんだと、社員がリモートだと働いてるかどうかわからないとかっていう、まあ、さもサボってるところから入るみたいなところあるけど、IT 企業って、まあ、大体の人はみんなしっかり仕事していて、むしろ働きすぎないようにどうするかみたいなことになってて、なんか業界による対称性が面白いですよね。
そうですよね。
うん、
やっぱり、ちょっと我々の多分、業種が、相性良すぎる問題が
なるほど
あるかなとは思ってはいますけどね。
うん、
いやその意味だといいところに、まあ、普通だったら、ね、旅行とかで行くようなところに行って仕事をするワーケーションみたいな、
うん、
まあ、沖縄とかも完全なワーケーションのためのロケーションですよね。
そうですね、なんかワーケーション研究会っていうのができて私もそこに入らされてますけども、なんかね、内閣府さんとかも率先してそういうのをね、推し進めてますよね。
逆に言うと、その今のその田中社長みたいな、先ほどもでも本当油断すると朝9時から夜9時、7時までずっと会議みたいな状況が、まあ多分嫌でもこうそうされちゃうじゃないですか、予定いっぱい入れられて、うん、秘書さんがどう、はい、もうテトリス埋めるみたいに多分スケジュールに出てくるからそれに対してこう自らがこうライフワークライフバランスを保つためになんか率先されてることとかあったりするんですか。
まあ、いくつかあって、一つはそもそも10時から6時の間で入れてくださいって話をお願いしてて、
うん、
で基本は10時から6時で昼の1時間の休憩っていう風になってますから、いわゆる7時間プラス1時間の休憩になってるんで、まあ、普通の8時間プラス1時間よりは短いですよね、うん、ただそれでも結局もう全部埋まったら張り出すしかないんで、今日みたいに9時からとか昨日だと8時からみたいにどんどんどんどん張り出しちゃうことあるんだけれども、あと予定自体は半分以上はできれば1週間よりも手前、1週間よりももうちょっと接近してから入れてほしいっていうお願いをしていて、なので1週間よりも先に関しては半分以上空いてる状態にはしてもらうようにお願いしてるんですよ。
ああ、面白い。あ、それは面白いですね。
社内で来週ミーティングお願いしますって言われたら、今からじゃダメですかとか、明日ダメですかみたいな形で、前から前から詰めていけば、先の予定が埋まらないし、言ってきた人もすぐ入れられる方がいいじゃないですか。で、逆にもう本当に最近だと、本当に1週間いっぱいのこともあるんで、その時は申し訳ないけど、来週調整させてくれって言って、ちょっと先延ばしして調整させてもらうっていうのはやりますね。だからもう先に1週間より先をどんどん埋めていかないようにできるだけ努力をするっていうのがもう一つ。で、もう一つは、やっぱり休むことかなと思っていて、結構今週は1日もね、5日間ずっと仕事ですけど、先週は1日休みがあったのかな。で、適度に休みを平日も取ったりなんかしてますし、あと9月は2週間休んで小笠原にダイビングに行ってたんで、
うん、
そういう連続の休みっていうのも 比較的取ってますね。
うん、あ、それ重要ですよね。社長自ら休まないとみんな休めないみたいな、やっぱなっちゃいますもんね。
あ、そうですそうです。だから私らワークライフバランスを社内で、ね、率先するにあたって4年前に1ヶ月丸々休んだことがあって、
うん、
でそれは最初ね、休んだどうですかって言われてたんですけども、いや休んだら困るでしょうって話でいや困りますけど大丈夫ですって言われて、
うん、
いやほんまかいなみたいなことになって、まあいわもう半ばなんて言うんでしょう、なんかやけくそになって1ヶ月休んだみたいな感じなんですけど、
うん、
でもやっぱり会社うまくいかないんじゃないかっていう心配と同時に、会社うまくいってたらどうしようかっていうね、
心配もあって、自分はいらないんじゃないか問題ですね。
そうです。で結局いなくても回ってたっていうのがあってね、それ以来休むようになりましたよね。
なんかでもそこ本当難しいですよね。いないと回らない なんか恐怖もあるし、回っちゃったら寂しいみたいなのもあるけど、でも回るじゃないですか。でも回るんだけど、じゃあ社長っていらないのかって言ったら絶対そうじゃなくて、
うん、
その大きな舵はやっぱり取っていて、そこで平気で会社のこう命運が分かれるようなことあるわけで。
そうですね。だから基本的に僕のスタンスとしては、いなくても会社潰れないけれども、いた方がやっぱり大きく成長したりだとか、大きく働きやすくなったりだとか、大きく面白くなったりみたいな、そういう存在だと思うんで、だいたいリーダーってそんなもんなんじゃないかなと思いますよね。
現状維持はいなくてもいいけど、いることによってもっと前に進ませるっていう。
そうですね。
役割、
あ、例えばそれこそ、いや桜もクラウドやっていかなきゃみたいな話って、もう10年以上前の話ですけど、その時やっぱりデータセンターのラック全盛期でしたから、今からクラウドみたいな、そんな雰囲気でしたけど、ね、やっぱり AWS GCP にはなかなか勝てないにしても、やっぱりあの今一番売り上げ多いのクラウドですしね。
うーん、
あとはそれこそ北海道にデータセンター作るぞみたいな話も、ああ、そうです。
しっかりデータセンター、うん、あれよく考えたら東日本大震災の前なんですよね。
そうです、310に起工式やってるんで、
うーん、
あの震災の前の日だったんですよね。
うーん、
あ、僕あの世界ってバブルで変わって、ネットバブルで変わって、ネットバブルの崩壊で変わって、でリーマンショックで変わって、で311で変わって、でコロナで変わるみたいなんで、もうとにかくなんだろう、イベントが多いじゃないですか。その度に世界がガラガラポンされてるんで、うん、そんな中で言うと本当に北海道にデータセンターで作るっていう選択肢は面白い選択肢だったなとは思いますね。
うん、
だからそれがその BCP 的な判断としてはすごく正しいものだったわけじゃないですか、結果的には。
そうですね。でもともといくつかの理由があって、 BCP よりはですね、まあ、土地が安いのと、あの冷却コストが安くなるから電気代が安くなるっていうのがメインだったんだけど、起工式の次の日に BCP が認識されるような311が起こって、はい、11月に解消するときにはもう BCP の拠点として契約がだいぶ積み上がったりもしてましたし、で最近で言うとやっぱり自然エネルギーですよね。もうとにかく全世界でガスが足らないっていうんで、自然エネルギーに偏重して原発からね脱出しようとした結果、もう世界中が困ってるっていう状況ですけれども、うん、北海道と九州って実はあの使う電気よりも発電する電気の方が多いんですよね。でそれを東京に持ってこようなんて話してるんですけれども、東京持ってくぐらいだったらデータセンター北海道持って行ってその場で使った方が送電のロスもないし、
確かに、
はい、なのであのいわゆる SDGs、ESG 投資の観点から言っても、実は北海道の特に石狩という町はあのなんだろう、サステナブルな観点で良かったっていうのが後付けで出てきてですね、やっぱりあの東京大阪に集中してる以外の選択肢がいろんなメリットとか価値を見出してくれてるなと思いますね。
でもやっぱり、いや今の例もそうですし、 ある意味コロナの前にちょっと前に沖縄に住み出してリモートにしてたりとか、そのなんか節目節目のこうなんか潮目を、まあ結果論ですけど、うん、読むみたいなところってやっぱりその社長に求められるスキルというか。
そうですね、 当社って珍しく創業時から名前が変わらず、
うん、
やってることも変わらないんですね。 IT 企業って大体やってることどんどんどんどんピボットして社名がしょっちゅう変わるっていうのがセオリーですけれども、うちの場合は比較的中長期で同じことやりながらも生きながらえてる珍しい会社だなと感じることもありますね。
ちなみにめっちゃ個人的な興味で話を巻き戻しちゃいますけど、さっきの予定を、はい、リモートワークの最適化の一つで予定を 前に入れてその1週間半先に入れないみたいな話をありましたけど、
はい、
なんか一つすごい、まあ、これも慣例的なもので、まあ、悪ではないですけど、やっぱり定例みたいな、週例とかもなんか、各週の定例みたいなのって、やっぱりどうしてもあって、あれが結構埋める要因の一つにはなっちゃうと思うんですけど、ああいうのはもう社長は出ないみたいなルールなんですか？
そうですね。定例に関しても、出られなければ出ないでいいやっていう感じでやってるんで、その前提で定例は入れてもらってますね。
ああなるほどね。じゃあもうオプションで出れたら出るよ枠で。
そうですそうです。あと定例の数も少ないですね。私多分週のうち定例で入ってるのって3つしかないんじゃないかなと思いますね。役員の
その分こうメッセージみたいなのは、はい、ラジオの形で出すっていう話を。
あ、そうですそうです。田中ラジオですね。毎週金曜日の18時から30分から1時間ぐらい全社員に向けて話すんですけど、まあ任意の参加なんで、社員600人弱のうち5、60人ぐらいだから1割ぐらいですかね、来てくれるのは。
なんかライブ形式でやるみたいな感じですか？
そうです。ズームなんですけども、いや本当はねスラックのね、あれハドルミーティングでやろうかと思ったんですけど、はいはい、ハドルミーティング50人までなんですよね。なのでズームでやってますね。
なんか最近スラックがまあこれ別に今までもやろうと思えばできたんですけど、インテグレーションで動画その場でメッセージ送信する代わりに動画撮って出せるようになったじゃないですか、つい最近。だから僕もあれでなんか言いたいことはなんかそこにガーって5分ぐらいで言って投げつけるっていうのをやったら、結構なんか楽になるんじゃないかっていうなんかを考えてちょっとずつ実験してるんですけど。
なるほど、でもあれですよね、あれ機能って言う方にはメリットあるけど聞く方はめ
ん
どくさい。
そうなんですよ、そうなんです。だから5分限界なんですね多分ね。1分2分ぐらいでなんか簡潔に言えればいいんですけど、
そうですね、
まだそのスキルがこう人類に備わってないというか、まあ、初期のメール書くときにやっぱりなんて書けばいいか分かんなかったみたいなのと一緒で、多分慣れてくるとその自分の思考を1分ぐらいの情報にまとめられるってできる気もするんですけど、そこに行けるかどうかがちょっとこう興味深いなと思ってたりはしますけど。
確かにね、
でもそのなんか僕さらに興味深いなと思ってお話聞いたんですけど、結局その社長としての時間の使い方ってやっぱりその会議を減らしてもっていうのも一個ありますけど、そのなんですかね、こう日々の業務をこなす以上にやっぱある程度の見えない答えを探すための時間みたいなのが必要じゃないですか将来。でそこって別になんか週の毎週じゃあ毎日1時から3時は例えば2時間自分の考える時間ってミーティングなしみたいなの作ったとしても、人間ってそんなに綺麗にそこでスイッチオンオフできないし、その2時間でアイデア出せって言われても出ないじゃないですか。だからなんか僕も一時期なんか1時間毎日絶対ここミーティング入れない時間みたいなの作ってやったりとかしてたんですけど、あ、この1時間全然有効に使えないなと思ってなんかやっぱり半日でも1日でもいいんですけど、もう本当に何にも会議ないみたいなぐらいでダラダラしてるように見えるけど、実はそこでこう生み出してるみたいな時間もあるから、なんかそういう時間の作り方とかが、まあ、これはリモートだけじゃないとは思うんですけど、やっぱりこの IT 業界のスピードの速さの中でそういう時間を作るのがめちゃくちゃ難しくなってて、そういう中で余計そのビジョンを出す人の方がなんか時間の作り方が難しくなってるなっていうのはちょっと思ってはいますけどね。
なるほど。それで言うと人によるんでしょうけど、一人で考えた方がいい人となんか話してた方がいい人っ ていると思うんですよね。私は一人の時間ってあまり有効活用できない方なんで、人に話すタイプですから、そういう意味で、ミーティングといっても、その、なんでしょう、業務みたいなミーティングがほとんどもうないんですね、実は今。あと自分の業務もほとんどなくて、もう直属の部下の人の、なんか、タイムカードとかって言っても二人しかいないし、あと、査定って言っても三人しかいないし、自分が見てる人って。で、社長決済って言ってもそんなにたくさんあるわけでもないし、それこそサイボーズのワークフローでそのままスマホで決済できるようなもんなんで、だから実は結構社外の人とディスカッションしたりとか、あと社内だったとしてもなんか業務というよりはなんかビジョンのディスカッションとかですね、そういう時間が多いんで、話してる中で自分の考えを出してくるところありますよね。
あ、なるほどね。なんかじゃあもう本当に進捗を、みんなの進捗のレポートをひたすら聞いてイエスノーイエスノー言うとか言うよりは、もう自分が積極的にこう議論に参加してアイデアを出してってみたいな、なんかもうその時間自体が会議といってももうクリエイティブな感じなんですね。
そうですね。だからクリエイティブな会議以外はあまり最近出ないようにしてる感じですよね。
それ
も、じゃあ外部の人とのこうディスカッションみたいなのも、あのこの間オードリー・タンさんと
ありましたね、
やられてましたけれども、ああいう非常にグローバルな、トレンドについて語ったりとか、でそれを日本 この IT 業界にどうやってフィードバックするかとか、そういう話も今されてる。
そうですね、1年ぐらい前かな、リサ・スーさんがいらっしゃって AMD の CEO ですよね。
はい、
話をさせていただいたことあるんですけど、ああ日本の市場とそう捉えてんのかとかですね、あとその時はもうサーバー市場に対してどうアプローチするかっていうのをすごいいろいろ考えてるっていう話だったんで、その時にああコンピューターの中でもサーバーってもはや企業が買うんじゃなくてデータセンターが買うんだみたいなこととか、いろんな気づきを得てですね、だから、まあ、我々クラウドをすごい推してるわけなんですけれども、とはいえデータセンター持っていわゆるハウジングサービスとかもあるんですよね。だからクラウドネイティブなあのハウジングサービスみたいなのもあるのかなとかですね、というのも、クラウドって相対的にはやっぱり高くなるんで、共同利用するから利用効率上がるんだけれども、常に使うようなロードに対してはクラウドよりも自社リソースを持った方がいいっていうんで、 LINE さんとか Yahoo さんとかは全部自分たちで構築してるじゃないですか、ああいうの見ると使い分けなのかなとか、なんかいろいろそういうビジネスアイディアをもらったりもするし、あと政治家の人なんかもそうですよね。それこそ平井さんとかと対談してたら、ああなんか日本の、なんかクラウド化本当に進めようとしてるんだなとかね、肌感覚として、いろんなことが見えてきますよね。だから自分も喋って自分で気づくこともあるし、最近だと本当にエンジニアって不足してるんだっていうことを肌身で感じたりとか、あとこの間面白かったのが、前ハンズラボにいた長谷川さんっていうね、今コープサプロの CIO をしてる方ですけれども、あの受託開発で外に頼むことがなくなったってお話をされていて、要は最終的にはあのハンズラボの社長をやられてましたけど、ハンズラボは自社でエンジニアを抱えて、もう自社のシステムを自分たちで作るようになったみたいな話とかですね、でも外へそれでも出すときは順位人契約でやるんだみたいな話をされてたりだとか、そういうやり方もあんのかとかね。だから今後多分一般企業はもっとエンジニア雇うんだろうなとかですね、そういうなんかあの5年後10年後のあり姿みたいなのを想像したりとか、具体的にいろいろ勉強になりますよね。
めっちゃ興味深い。いやでも、
要はそのね、
そういうのを なんかこうやっぱそういうのを意外もうなんかあれですかね、やっぱりもうそう社長のそういう姿をもう社員の人に、まあここで話してる時点でそうだと思うんですけども、田中社長の場合もう全然オープンにこう見せていくっていう感じですね。
そうですね。あとはあの言ったとしても伝わるかどうかってやっぱり別なんで、あの当社のバリューのうち一つが伝わるまで話そうっていうのがあるんですけれども、結構あの社長にしたって部長にしたって上司はみんな いや言ったつもりなんだけどとかってよくあるじゃないですか、
うんうんうん、
あとあの部下からも言ったつもりなんですけどみたいなのってあるじゃないですか。だからあのメールに CC いっぱいつけたりとかするんだけれども、うんうん、伝えるんじゃなくて伝わるにしないとダメですよって話をしてるんで、まあ、こういう話もこういう場でして社員が聞いたりとか田中ラジオで聞いたりとか全社ミーティングで聞いたりとかいろんなとこから聞いてようやく理解する感じなんで、やっぱり言い続けないと仕方がないんだろうなとは思いますね。
あのなんか言った言わないって最後、まあ実際メールに出しておけばその責任逃れの意味での武器にはなるけど、
はい、
あの最後そうなった時って誰もあのハッピーにならない、こうなんていうんですかね、なんかもう消耗戦というか。
そうですそうです。
あれの必ず最後しかも苦しくなった時ってそれが起きて。
うん、
でなんか何も生み出さずにあのみんなが嫌な気分になるっていう。
そうなんですよ、うん、だからあの伝わらなかったことを相手のせいにするんじゃなく、そもそもの言った方ももうちょっと しっかりしなきゃっていうことになるんで、
うん、
やっぱりコミュニケーションって本当によほど濃厚にしないといけないし、うん、社会人の不幸の8割は合意のない期待だみたいな記事を前に書いたことあるんですけど、何でしょう、夫婦関係にしても上司部下にしたって親子にしたって恋人だろうが何だろうが、いろんな関係性の中で合意してないけども勝手に期待することあるじゃないですか、
うんうんうん、
今日は何時に帰ってきてほしいなとか、
うん、
あとなんかこれはやっといてほしいなとかですね。でも意外と言ってないこと多いんで、
うん、
それは言わんやつが悪い。あとなんかあの一応言った感じでメールちょろっと送っとくとかね、
うん、
だからやっぱり伝わらないとダメだっていうのがもうちょっと徹底された方がいいんだろうなとは思いますね。
それはやっぱりこう相手の顔を見てこいつ伝わってないなみたいなのをやっぱり察して伝わるまでこうなんか あの相手になんか言ったのもやっぱり言って相手がうんうんって言うだけじゃダメじゃないですか。なんか大抵
そうです、ね、
あの分かってなかったりこう流しちゃった人もいるから、
だからあんまり聞きすぎると詰めるみたいになっちゃってよくないんで、
うん、
何回も同じ話してなんかね分かったって確認するのはやっぱり相手を詰めちゃうんでね、
うん
だから、難しいですけど言い続けるだけかなという気がしますよね。
それはテクノロジーでは解決しない問題ですかね。
そうですね、まあ、一応タスク管理、ねをするとかねいろいろやることはあるんでしょうけど、まあ、完璧にできるわけじゃないですもんね。
あでもまあなんかそういう中でこういう、まあ、パブリックなイベントを使ったり本当にラジオみたいなポッドキャストみたいにするっていうのはなんかこういいですよね。このあの手この手じゃないですけど、なんかそういう言い方すると悪い感じですけど、でもいろいろなやり方でそのメッセージを伝えてった方がなんか同じ会議で何度も毎回同じなんかどうなったどうなったっていうのだと本当詰める感じになりますけど、なんか手を変え品を変えこう言うっていうのはあの結局言う側もいろいろなバリエーションになるからちょっとこう、うん、気づきアングルが変わってくるわけじゃないですか。
そうですね。あとはあの外の人から言われるとなんかガテンがいったりする、ねうんうんうん、ケースもあると思うんで、やっぱり外にも発信するってことだと思うんですよね、
うんうん、
だって正直あのインサイダー情報以外って社内と社外で情報一緒でいいと思ってるんですよ、
うんうん、
なんかやっぱり企業っていろいろ外には出したくないっていう壁を作ったりしますけれども、
うんうん、
いやそれこそ API なんかまさしくその外へ入り口を用意しようみたいなことだけれども、うん、基本的に境界を作りたがるじゃないですか、
うんうん、
人類ってですね、その境界をいかに溶かしていくかってことが重要だし、その境界関係なくうちにも外にも言っとけば外の人がうちの人にあの御社ってこういう風な方針でやってんだよねって言われたら、ああ社長が言ってたのこういうことかみたいにね納得するかもしれないし、たくさんの耳に届けるっていうことが重要だろうなと思いますね。
それもでもそういうのも本当にそういう感覚がある人が上にいるかいないかっていうのはものすごい大きいなとは思いますけど、なんかもう今はあんまりないかもしれないですけど、やっぱり大きい企業とかで だった、なんかやっぱり昔とかだとオープンソースとかもなんかあんなのに協力したらうちのノウハウが全部吸い取られるみたいなあったじゃないですか。
そうですね、うん、
あんなのもあのオープンソースにコード出すことによって得られるフィードバックの方が仮に取られたとしても、だいたいそもそもそうそうなプログラム、ね、プロジェクトじゃなきゃみんなコントリビュートしてくれないからみたいな。
そうですね、だそれで言うと多分感覚的にあのインターネットができる前と後で全然違うんだと思うんですよね。
うん、
要はインターネットって結局ネットワークとネットワークをつないでネットワークを大きくするって話じゃないですか、うんうんうん、だからコントロールしてる主体が基本的にいないっていうのがね、インターネットのすごさだけれども、ただその中でもイニシアティブを取ってる人っていうのはやっぱりいて、インターネットだとティア1みたいなね、うんうん、人たちがそういうのに当たるんだろうし、あとオープンソースだと本当に最初に開発した人とか、あの Linux で言うとね、リーナスさんとかなんだろうけども、うん、とはいえ基本的に全てオープンじゃないですか、
うん、
だからそういうことがあの昔はなかっただけなんだと思うんですよね、
うんうん、
逆説的に言うとインターネットに初めて触れた時テクノロジーもすごいけどカルチャーに感動しましたよね。
うん、確かにね、そこにこう人類の進化がありますもんね、分岐点というか。
そうそう、
うん、
だからカルチャーをすでに持ってる 人たちはやっぱり新しいカルチャーっていうのは受け入れにくいじゃないですか、
うんうん、
だからインターネットがもともとマッチしてたカルチャーの人はやっぱり飛びつくだろうし、まだカルチャーがないスタートアップにとっては全然受け入れられるんだけれども、アイデンティティがしっかりしちゃってる会社にとってはやっぱりインターネットの文化ってフラットだしオープンだし、
うん、
なんか嫌だという人は多そうですよね。
うん、そういう意味では田中社長的にこのインターネットの次の爆発じゃないですけど、やっぱりなんかその例えば今だったら VR とか、まあ、最近メタバースめっちゃバズってますけど、
うん、そうですね、
あそこら辺がやっぱり
メタバースは面白いと思います。2年ぐらい前にオキュラスを買って、
うん、
ね、あの遊んでたんですけど、基本的になんだろう、世の中ってすごいお金が余ってるじゃないですか。ただあのそれがあの個人には来ることなく企業に滞留してるわけですけど、その滞留してるものを配当として返すのか、それとも投資を行うのかの二択だと思っていて、で世界には投資に値するさまざまなものがあると思ってるんですね。その中が例えば宇宙開発もそうだろうし、あとはクラウドとかもそうだろうし、あのブロックチェーンなんかもそうでしょうし、ただそれと並ぶぐらいにメタバースって投資の対象になるはずなんですよね。
うん、
だからあの中で生きていくなんていうの世界がねありえますから、やっぱり面白いですよね。
うん、まあ、Facebook とかも本当にもう10年間は儲けなくてもあれに投資するみたいな、ね、ザッカーバーグも言ったりしてますもんね。
そうです、だからすごい金が入ってくるわけなんで、まあ、CPU なんかもそうですよね、あんなに微細化すると思ってなかったけども、
うん、
やっぱりそれだけのお金が流れ込んでくるとできてしまうんですよね、
うん、
だからメタバースは来るだろうし、僕はソードアートオンラインが好きなんで SAO の世界早く来てほしいなって思いますよね。
あ、じゃあ SAO の海の中編みたいなやつがリアルになるといい感じですか。
そうですね、なんか私あの IPA がやってる水戸っていうやつ の、
はい、
あのプロジェクトマネージャーやってるんですけれども、今年 の水戸のプロジェクトでフルダイブはいかないんだけどハーフダイブっていうのを実装しようとしてる学生たちがいてですね、寝ながら VR なんですよ。寝ながらこうやってあのヘッドセットをつけて、で手と足を使ってその中で生活するんだけれども、これ本当に何だろう、 SAO の世界が少し近づいたなって感じがしてめちゃめちゃ期待してるんですよね。
そうですよね、まあオキュラスもいいんですけれども、その中で運動性となかなかあのうまく同期することが難しくて、その感覚が、
ね、
移動してる感覚が得られないんで、僕は今自転車とあのオキュラスクエストを連動させるやつをたまに遊んでるんですけれどもあれなんかその自転車で漕いだ分移動するんで、
そうですね、
楽しいです。
なんかでも面白いのが、私あの 沖縄でアワーバーっていう、あの起業家とかの集まるバーの沖縄版を作ろうとしてるんですけれども、
うん、
あのその設計全部僕がやってたんですね。でフュージョン360で、あの 3D プリンター用の部品設計してたんで使えるもんですから、店舗設計もやったんですけど、それで作った世界にあのオキュラスで中に入れるんですよね、あれね。これはすごいなと思って、まるで店にいるかのような世界が、ね、あの 3D キャド覚えたての僕みたいなのが作れるわけだから、うん、これは可能性ありますよね。でそういう世界がつないでいって、隣の世界まで歩いていけて、いつの間にか街ができてるっていうね、なんか聞いてるだけで、話してるだけでワクワクしますよね、なんかね。
そこでできるトライアンドエラーってやっぱり今までのリアルの世界では言ったってものすごいこう限られた中でトライアンドエラーして今の建築技術とかが進化してきたけど、 VR でそれこそね、そんなにこう知識がなかった人たちもこう見よう見まねでやってトライアンドエラーしたらもうすごいものができるみたいな世界も来ますもんね。
そうそう、だから構造上不可能なものができるわけじゃないですか、うんうんうん、
確かに。
それだから空も飛べるし、
うん
ね、空中に物を浮かすこともできるし、何だってありですよね、
うんうんうん、
いやこれは面白いですよ。
いやいいですよね。僕もあのオキラス、あのフェイスブックワークルームを、うん、あのあホライゾンワークルームは結構なんかもう実用だなと思って、うん、結構会議では取り入れたりはしてるんですけど、本当。
そうなんですか。
はい、なんかあれでアバターでやるんですけど、やっぱりどんなに、
うん、そうですね、
どんなにいいカメラを使ってビデオ会議をするよりもやっぱりボディーラングエッジの方が全然あのリアルで会った時の情報の量に近いんだなと思って。
なるほどね。
その複数で特に3人以上でこう、今もそうですけどやっぱりたまにお見合いしちゃうじゃないですか。我々相当多分ビデオ会議慣れてるから、
うんうん、
あのそれでもだいぶこの遅延をもうだいぶ体がみんな何となく染み込んでて、いい具合に会話が被らないようにしてますけど、でもやっぱりあのビデオ会議ってそこら辺がフラストレーションだったり、多数の人がどうしても話せないんですけど、
うん、
オキラスワークルームで4人5人とか下手したらもう10人近くで話してても意外と会話がコンフリクトしないんですね。でそれなんで、なんだろうなと思って、別にあれが遅延めっちゃ少ないわけじゃないのになと思った時に、うん、一個思ったのはやっぱり多分この体の動きが見えるんで、
うん、
ビデオ会議でいくら頑張ってもあの10人マス目にこうグリッドに並べられても全ての人がどういう動きしてるのか絶対見れないじゃないですか。
分かんないですね。
でも 3D 空間のテーブルの上にこう並んでるとやっぱり 全体の人がこうバッと見えていて、なんとなく喋りたい人がこうもじもじしてるのが多分感覚的にその実世界の時と一緒で分かるから、それ結構スムーズに議論できて、あこれブレストできるねみたいな、今までビデオ会議でリモートワークでどうしてもブレストが効率が実世界にはかなわないなみたいな話をしてたんですけど。
なるほどね。じゃあ全社員にオキュラスを送るっていう手もあるかもしれないな。
そうそうそう、僕それやった企業はすごいことになると思います。僕もなんとか自分のチームとかに今一生懸命送ってるんですけど。
ああ。
全社員に、あれ難しいですよね。でもなんかあのハードウェアのあの進化がまだ終わってないから、
うん、
あの入れ替えがめんどくさいじゃないですか。オキラス
また出るんじゃないかとか、そ
う
そ
う、すぐ次出ちゃうから。
オキラスクエストも1では使えなかったりとか、うん、そういう問題もあります。
ね、
そこ難しいけど、でもオキラスクエスト2全員配ってもうあれですよ、あの田中ラジオはあのワークルームの中でみたいな。
あ、それは面白いかも。
うん、
それは面白いですね。まあ、あの音声でも、まあ、あの出すにしてもあのワークルームに入ると一緒にいるみたいにできますよ、うん、みたいなの面白いですね。
あれが本当、まあ、VR チャットとかでもありだと思います、まあ、VR チャット今、うん、ね、あの松尾さん若干トラウマがあるけど、
あのえなんでですか、
コミショ
ウすぎて連れ回される問題っていうのがあるんですよね。
連れ回される問題
あんまり人見知りな人があの世界に行くといきなりこう実世界以上にいろいろな人にバンバン
コミュニケーション能力が求められる世界じゃないですかVR チャットって。
そうですね。
ええ、
なので それでこう。
ちなみに最近音声変換ってうまくいってんですかね。
あの
女の声になったり。
ああ、ボイスチェンジってことですか。
ボイスチェンジ。
まあハードウェア使えば、まあそれなりにうまく、そのローランドのやつとか、ああいうのがありますけど、まあそれ以外にも、あのボイドルとか、
うん、
あの声質を完全に他の人のものに変換するソフトとかも出てるんで、
そうですね。
そういうの使えば割とうまくいくはずです。あ、それよりもあれですか、そのテキストに変換するとかそっちの方ですか。
いやいやいや、あのいや音声変換です。さっきのボイドルなんかまさしくそうですよね。
それは田中社長は VR の中では女性になりたいとかそういうあれですか。
いや例えば女の子になったらね、だって男の子に見える、うん、あ女の子に見える人ほとんどはおじさんだって話を聞いたことがある
そうですね、それはそうですね、
確かにね、それはそうまあ異性逆の性の方になりたがるみたいなのありますもんね。確かに。いやいいですよね。だからもしこれ次またある時に本当 VR の世界でやるとか本当全然冗談じゃなくありえますよね。
そうですね、
うん、
ありえると思います、
うん、なんか思ってる以上にメタバースを現実問題だと思う人と、あ、夢物語だと思う人に今ちょっとギャップがある気はしますけど、
あ、なんかもうすでにもうね 2,3 年前から、もっと前かな、5年ぐらい前からそのね探知は出てきてるような気がしますよね、
う
ん
う
ん、
そうです
ね。だって VR チャットなんてすごいよくできてるし、
うん、だからここがまたあのあれかもしれないですね。インターネットをやっぱり最初に受け入れられた人と受け入れられない人で、多分その後20年ぐらいの間にこういろいろまあ、あの生活が変わったのと一緒 で、
そうです、ね、
早い段階でここにいると、あのメタバース前後みたいなのでまた少しその20年後の働き方とか全然変わってくるかもしれないですね。
そうですね、
うん、確かに。というお話を、これ結構いくらでもいけるパターンですけど、ちょうど時間が結構でも、え、思っあの自分で言うのもおかがましいけど、これはめっちゃいい話があの田中社長から聞けたんじゃないかと。しかもイベントに、イベントにあのふさわしい、勝手に自画自賛するっていう感じですけど、ただちょっと時間があの尽きない感じなんで、これもしぜひあのまた時間がありましたら、我々あの本来やってるあのポッドキャストの方はもうあの基本無制限だらだら話してますのでブレスト
時間に余裕のある時にぜひまた、はい、
そうですね、
ぜひ参加していただける、
参加していただけると、
なんか IT の業界の話とかもしたいですよね、やっぱりね、
したいですね。ここでは話せないような話たくさんお持ちみたいなんで
確かにそれ聞きたいな、うん、いろいろ。
それこそ最近あれなんですよ、なんかデジ庁がね、あのなんだ、あの AWS とGCP を採択したっていうんで、
そうそうそう、で桜さんの名前が上がってましたよね。
はい、それでなんかあのどうなんすかみたいな IT メディアさんから取材を受けて、
あのプチバジ、うちの同僚があの、はい、はい、
そうなん、そんなことがあったんですね。
そうなんですよ。
いや、ちょっとじゃあそれはあのぜひあの次回のネタに取っていただきつつ、ね、はい。今日はだいたいこんなところでちょうどですか。あの本当ネタ的にはね、あのダイビングの話も、僕も一応ダイビング子供の頃やってて、
子供の頃すごい、
そうなんですよ、あの中学生ぐらいの時、なんか母親の友達がなんかダイビングスクールをやってたから、なんか客がいないからって言って、その友達、なんかお母さん友達が何人か集められて無理やりダイビング行かされるっていうなんかそれで結構あの葉山のあたりを20メートルぐらい潜るみたいな、なんかやってたり、
すごい、そうそう、横須賀なんでね、
そうなんです、実家が横須賀だったんで、海沿いだったんで、
あ、いいですね横須賀、
はい、やってたんで、なんかダイビングのお話も聞きたかったし、ドローンとかあと GoPro ネタみたいなのもあったんで、ちょっとぜひあのこれをまた機会を作らせていただければと思いますが、
ぜひぜひ、
はい、今日のところはじゃあ一旦これで、お開きにしたいと思います。じゃあこれどうしましょう、締め、最後一応松尾さん締めときますか、
はい、 今週もバックスペース FM を聞いただきありがとうございました。
ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンク、今回はまあネタちょっとあまりなかったですけど、概要欄の方からチェックできます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで本当に今回はあの特別イベントということで、田中社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしょう、時間ぴったりかな、林さんどうでしょう。もう音声入っても大丈夫かもしれない。
はい、
OK です。 OK きました。
やった、
大丈夫そうでしたでしょうか。
途中大丈夫でした。あのなんかあのま、マックが届いちゃったんで。
それもありなんじゃないですかね。
あ、逆に。
はい。あの、もうなんかそういうところも全然。まあでも。
それもリモートワークと。
はい。あの、林さんの方でうまく編集していただければと思います。はい。じゃあ、一旦これで解散にしますか。ちょ、一回止めますね。はい。